本日私たちにくださる神様の御言葉は、マタイの福音書26章36節から46節です。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとビゼタイの子2人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだい始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行ってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは2度目に離れていき、祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまた彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。アーメン。イエス様はこの地での時間が残り少ないことを知っておられたので、ペテロを含む弟子たちがどれだけ弱い存在であるかを教えてくださいました。しかし弟子たちはイエス様を裏切ることは決してないだろうと、もしそんなことが起きたとしても死と共に死ぬ覚悟ができていると断言しました。弟子たちがイエス様がメシアとして華やかに王になられるという夢を未だに捨てられずにいたことを反証しています。弟子たちが未来を見通せないでいる状況でもカイロス、神様の時になったので、イエス様は十字架に向かって進んでいかれました。イエス様と苦楽を共にした弟子たちは、イエス様が普段どんなものを好んで食されたか、どんな花を好まれたかなどといったイエス様の趣向や詩細な日常に関する記録は残しませんでした。しかしイエス様が夜明けや一日の日課を終えた時間に一人で祈られるために静かな場所に行かれたことや、重要なことをされる前にいつも祈られたということを記録に残しました。マルコの福音書は、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられたと記録しています。ルカの福音書には、しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられたという内容と、この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた、夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられたという記録があります。しかし今日の主が祈られた本文は普段の祈りとは大きく違います。今日の本文と同じ内容を記録しているルカの福音書22章44節は、イエス様が祈られるお姿を、イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた、汗が血の雫のように地に落ちたと証ししています。イエス様は受肉された子なる神様であられますが、人間と同じ体と細胞を持った人でした。人間が感じるすべての感情、悲しみ、痛み、喜び、飢え、疲れも同じように感じられました。私たちは想像もできない十字架の苦しみを前に控えたイエス様が祈られながら流された汗は血の雫のように地に落ちました。それだけ背負うべき十字架の道はとても恐ろしくて苦しい道でした。受肉された子であられる神様が人のために、人によって殺される 家庭はとても苦しくて悲しい家庭でした。その危機の瞬間にイエス様は弟子たちと共にゲッセマネに登られました。ゲッセマネは油絞りという意味を持つ地名で、オリーブ山で育ったオリーブで油を絞ったことから由来した名だと知られています。静かで寂しい場所だったゲッセマネはイエス様が弟子たちとよく行かれた場所でした。ゲッセマネに向かわれた主は8人の弟子たちにある場所を指定された後、ペテロとヤコブとヨハネを連れてもう少し進まれた後に3人の弟子には目を覚ましているように頼まれました。弟子たちに目を覚ましているように頼まれた主は3人の弟子たちと一生投げれば届くほどの距離で祈られました。今後の地獄と周知、そして神様と断絶される苦しみを知っておられたイエス様は、御顔を地につけるつけ父なる神様の御前にひれ伏されました。ユダヤ人の祈り方を見ると、重に立って両手を上げて祈ったり、ひざまずいて祈りました。イエス様は十字架を背負われる前に悲しみと恐怖と苦痛を全身全霊で感じられ、謙遜と絶対的な従順の表現として御顔を地につけて切実に祈られました。主が切実な祈りを捧げてから3人の弟子のいる場所に戻ってみると、弟子たちは眠っていました。イエス様はペテロに向かって誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいと仰せられながら、心は燃えていても肉体は弱い弟子たちの状態を悲しく思われました。イエス様は弟子たちがイエス様と同じ心で祈ることを望まれましたが、弟子たちは深い眠りに囚われていました。弟子たちの考えでは主と共にする用意ができていましたが、彼らの心と肉体は弱い状態でした。祈りに行かれた主が再び弟子たちの元に戻られた時にも弟子たちは眠っていました。43節です。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。開けていることができないと翻訳された単語は、荷を背負わせる、押さえつけるという意味です。この世で一番重いものは眠いまぶただという言葉があるように、弟子たちの意思とは関係なく、彼らは肉体的な疲労と精神的な緩み、霊的な怠惰によりまぶたが重くなっていました。弟子たちが眠っている時にイスカリオテユダを含む群れはイエス様を殺すために血眼になって動いていましたが、イエス様の生涯で最も辛い瞬間に主が目を覚ましていなさいと切に頼まれたにもかかわらず、弟子たちは眠さに勝つことができませんでした。ところがイエス様は弟子たちの弱さを知っておられたにもかかわらず、弟子たちを何度も起こされた理由は何だったでしょうか。弟子たちに助けてもらうためだというよりは、弟子たちに祈りを教えてくださるためだったという意図がもっと大きかったものと思われます。3度目に祈りに行かれた主が再び弟子たちの元に戻られた時にも、弟子たちが眠っているのをご覧になって、まだ眠って休んでいるのですかとおっしゃいました。韓国聖書では今度は行って休むようにとおっしゃったと翻訳されていますが、恐れと悩みにもだえていた主が十字架に向かって堂々と歩いて行かれる力を得られたからです。祈られる前は死ぬほど心が悲しくて苦しまれましたが、祈られた後には心に安定と確信を得たからです。私が苦しんでいる時に最も慰めとなる人は誰ですか。困難の中にいる私と共にいてくれる人でしょう。また私と共に泣いてくれる人でしょう。しかし私と共にいてくれて共に泣いてくれる人にも慰められますが、もっと大きな慰めとなる人は私と同じ思いで切実に祈る人です。私と同じ思いで祈ってくれる人がくれる慰めはどんな慰めとも比べ物にはなりません。誰かが苦しんでいる場所に現場に共にいたことがありますか。 誰かの困難のために同じ思いで祈ったことがありますか。祈りを通して絶望が喜びに、ため息が希望に、嘆きが感謝に変わるのを経験した人なら、誰かの困難のために同じ思いで祈ることができるでしょう。ある日、孫が祖父に聞きました。おじいちゃん、白い犬と黒い犬が喧嘩したらどちらが勝つかな。祖父が答えました。普段よく食べている犬が勝つよ。絶望とため息と嘆きが祈りを通して喜びと希望と感謝に変わるのを経験する人生を生きているなら、日頃私たちが魂の健康のためによく食べて健康に生きているという証拠です。弟子たちとゲッセマネに登られた主が弟子たちに目を覚ましていなさいと仰せられたのは、現在形の動詞でずっと眠らずに起きていなさいという意味です。単に肉体的な眠りから目覚めていなさいという意味ではなく、注意深く警戒しながら周りを注視し、心的にも怠慢にならず覚醒していなさいという意味です。まるで泥棒を防ぐために起きているように、サタンの誘惑に負けないように気を許さず心を固く守りなさいという意味です。花婿を待っていた10人の娘のうち、余分の油を用意した5人の娘と余分の油を用意していなかった5人の娘を通して得た教訓は、目を覚ましていなさいということです。目を覚ましていなさいということは、余分の油を用意しなさいということです。油を十分に用意しなさいということは、花婿が遅く来るかもしれないから備えていなさいということです。神様の御国が遅く来ても、その御国が来るまで耐えられる信仰を持ちなさいという言葉です。待っていることが遅くなってもどかしい日々が続いても、むしろもっと後退しているとしても、信仰を守り耐えしのぐために心を固く守りなさいということです。礼拝と黙想、祈りと奉仕を通して私たちの信仰を具体的な現実に作り上げていくことが、目を覚ましている信仰生活だと言えるでしょう。しかし、私たちの信仰生活も慣れてしまえば、偽善的になったり形式的になってしまって生命力を失う時もあります。私は毎日自分にこう質問しています。クリスチャンとして生きている私は、礼拝と黙想、祈りと奉仕をバランスをとって毎日やっているだろうか、という質問です。ある日、私が礼拝に集中せず、あれこれと思いを巡らせ、聖書を義務的に読み、早朝祈祷会でも祈る代わりに考えを整理したり、未来を計画している自分を発見してから、毎日自分に質問をし始めました。牧師である前に、クリスチャンとして毎日正しく来ているか、自らを守るための質問です。ある演奏家は、一日練習しなければ自分に分かり、二日練習しなければ妻に分かり、三日練習しなければ聴衆に分かるので、毎日練習をしていると言いました。しかし、ある日、毎日御言葉を黙想せず祈らなくても、清いふり、敬虔なふりをして自分を騙し、他人も騙して生きることができるという事実を悟りました。それは生命を失うことであり、毒麦になってしまうことなので、毎日目を覚まして、神様の愛と神様の現存を経験するために取った私のための措置です。ゲッセマネで起きていることができなかったペテロは、ペテロの手紙第一で万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさいと言っています。心を整えるは、正しい心と落ち着いた心を意味します。身を慎むは、環境によって揺れ動くのではなく、心の中心を保つ注意深さを意味しています。ペテロは、終わりが近づくほどイエス・キリストだけを仰ぎ見て、揺るぎなく祈るだけでなく、無節制な生活を捨てて覚めているべきだと言っています。また、 身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつくすべきものを探し求めながら歩き回っていますと明かししています。ペテロはサタンを飢えた獅子に例えながら、サタンの誘惑が強力であると強調しています。腹いっぱいの獅子は狩りをしません。獅子は腹が減った時にだけ狩りをしますが、邪悪なサタンは常に飢えた獅子のように少しも休まず食い尽くすべきものを探し求めるために血まなこになっているということです。疑いと対立、競争と不和、悔しさと暗逸に安住している人たちで、自分の腹を満たそうとするのが邪悪なサタンです。それでペテロは祈りのために心を整え、身を慎みなさいと言っています。イエス様が交渉外で最も辛い瞬間に祈りの場に行かれたのは、弟子たちに祈りを教えてあげるためでした。また最も辛い瞬間にゲツセマネに行かれたことを、ルカの福音書22章39節はイエス様がいつものように行かれたと明かしています。イエス様はいつものようにオリーブ山に行かれました。人生で良い習慣を持つことはとても重要です。規則的な運動習慣、健康な食生活習慣、正しい睡眠の習慣、安全な運転習慣など、良い習慣を持つことは人生において非常に重要な要素です。同じように霊性の生活においても、敬虔な習慣は私たちの魂にとって非常に重要です。霊と誠によって礼拝する習慣、礼拝が生活になるようにし、生活が礼拝になるようにする習慣、隣人を自分のように愛する習慣、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝する習慣は、私たちの魂に大きく役立ちます。しかし、習慣的に不平を漏らし、習慣的に恨み、習慣的に絶望し、習慣的に間違った環境に自分を追い込んでいないかを考えてみましょう。習慣的に諦め、習慣的に批判して生きていないか、自ら点検すべき時です。イエス様はいつものように祈られました。主は2000年前には弟子たちに向かって、また2001年8月最後の主日礼拝を捧げている私たちに向かっても、目を覚まして祈るようにおっしゃいます。眠った魂で、御霊の神様が働かれる通路を塞がないようにおっしゃっておられます。世俗的な価値観に揺れるように、自らを放置しないように、今日の本文を通しておっしゃっておられます。ダニエルには祈る習慣がありました。自分を殺そうとする意図で作成された文書に王が署名したことを知っていながらも、いつものように一日に三度エルサレムの方向の窓を大きく開けて神様の御前にひざまずきました。そして死ぬかもしれない緊迫した状況でも神様に感謝の祈りを捧げました。使徒パウロは賛美をする習慣がありました。占いをする女を利用して金を稼いでいた主人がいましたが、パウロが占いの霊に取り憑かれた女奴隷を治したことで、主人はもう金を稼ぐことができなくなりました。怒った主人はパウロに濡れ衣を着せて告発しました。足に足かせをしたままピリピの牢に閉じ込められたパウロは、夜中にも祈り賛美をしました。使徒パウロはテモテへの手紙第1の4章で、俗悪で愚にもつかぬ空想話を避けなさい、むしろ経験のために自分を鍛錬しなさいと言っています。私たちは現在不安な環境の中で生きています。個人的にも社会的に不安なだけでなく、国家も苦しくて、地球村も苦しくて不安です。教会の共同体も同じように苦しい時期です。だからといって私たちの霊性生活まで弱くなるように放置してはいけません。重いまぶたが私たちの魂を眠らせるように放置してはいけません。死が目前に来ていても、牢に閉じ込められても、祈り賛美を捧げた信仰の先祖たちのように、私たちもいつものように経験のために自分を鍛錬すべき時です。 主は神様にこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られました。しかしゲツマネでのイエス様の祈りは時間の流れとともに父なる神様の御心のようになることを望むという完全な従順に変わりました。十字架を通してだけ神様の御心が成し遂げられるからです。十字架を通さなければ、十字架を通過しなければ救いは成し遂げられないからです。十字架でなければ完成しない救いだということを主はご存知だったのです。十字架の苦難の後に復活の栄光があり、十字架の苦難を通してだけ人類を救われる神様の計画が完成することをイエス様は知っておられました。しかし私たちは祈るときにイエス様とは違って最後まで自分の計画を成就するために祈ります。自分の思い通りにするために天の御座が揺れるほど祈ると騒ぎ立てます。しかしそのようにして成し遂げたい私の計画、私の思いは完璧でしょうか。それとも天地を創造された神様の計画と神様の御心が完璧でしょうか。私の思いは私がもっと長く、もっと安全に、もっと高級に、もっと多く所有することです。私の思いは自分と自分の家族がもっとよく食べて、よく着て、よく寝ることです。私が定めた正義、私たちが定めた公義はすでに弱くて変質したものなのに、有限な存在である私が定めたものを捨てることができず、それを唱えてほしいと、叶えてほしいと神様を脅迫するように祈っています。しかし神様の御心は罪人の中で怪獣のような私たちを愛され、罪人の中で怪獣のような私たちを救ってくださることです。使徒パウロはローマ人への手紙5章でこのように明かしています。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不経験なもののために死んでくださいました。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私のために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神と平和を持っています。私たちを救われた神様との平和を得るためには、私たちが罪人であることを告白しなければなりません。私たちが弱い存在であることを告白しないといけません。告白するときも率直に告白しないといけません。イエス様も苦しみを訴えられました。しかし私たちはいざ祈るべきことは祈らなかったり、利己的な要求だけを祈ったり、すると言っています。率直でない祈りをしたり、上辺だけの祈りをしています。さらには私たちの努力と私たちの意志で神様を感動させることができるという傲慢な思いで祈っています。神様と取引をしようとします。しかしそのような祈りは主が教えてくださった祈りではありません。主が去られる前に最後の瞬間まで教えてくださろうとされた祈りの姿とは本当にほど遠いものです。では私たちはどのように祈るべきでしょうか。最初から神様の御心に従う祈りが可能でしょうか。イエス様のように神様の臨在の御前に、神様の現存の御前に立った時に可能です。私たちの呼吸を通して御霊が私の中で弱い私を助けてくださり、私たちがどのように祈ったらよいかわからない時に、御霊が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださるという御言葉を記憶しましょう。そして神様の臨在の御前で一番先にすべきことは、イエス様のように自分に素直になることです。イエス様は恐れと悩み、もだえ、苦しみ、死にそうな状況を上品な言葉で変質させませんでした。汗が血の雫のように地に落ちるほどの苦しみを率直に表現されました。できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてくださいと苦しみの訴えを止められませんでした。同じように神様に私たちの弱い姿をそのまま表しても大丈夫です。 幼い子供が親に素直に要求するように祈らなければなりません。子供は自分が必要なものを手に入れるまで親に持続的に要求します。イエス様がこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られた内容は、ゲツセマネで捧げた壮絶な主の祈りを一言で圧縮したものです。主がただの一言で祈りを終えられたわけではありません。同じように私たちの祈りも、主よ本当に恐ろしいです、不安です、寂しいです、すごく痛くて死にそうですという祈りを持続的に捧げることができます。幼い子供が親に要求するように率直に持続的に心を尽くして祈りを捧げたら、ある瞬間私たちは主と親密な関係になっていることでしょう。私の呼吸よりもっと近くで私のために取りなしてくださる御霊のお助けを通して、ようやく神様の御心を受け入れるという意志の祈り、従順の祈りを捧げることができます。私たちの肉体や魂に苦難と危機が訪れたとき、私たちに苦難と危機を与えられた神様の御心を知っていれば、はるかに耐えるのが容易となるでしょう。しかし私たちは神様の御心を知らないので、時にはもどかしく、時には挫折し、時には落胆します。もどかしくて怖くて痛い心を祈らなければなりません。いつまでですか。もどかしくて怖くて痛い心が消えてなくなるまでです。時間がどれだけかかるか分かりません。ただ私たちが私たちの感情と知性で率直に祈れば、御霊の神様が私たちの中で、私たちのそばで私たちを助けてくださいます。そして神様の御心を受け入れる意志の祈りに私たちを案内してくださいます。そして立ちなさい、さあ行くのですと仰せられた主のように、私たちも神様の御心に従う祈りに出ていくことができます。それが私たち各自に与えられた十字架を通過することだと言えます。イエス様はマタイの福音書16章で、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨てて自分の十字架を負い、そして私についてきなさいとおっしゃいました。十字架を通じなければ永遠の命を得ることはできません。十字架を通過しなければ神様の真の平和を経験することはできません。十字架を背負うことはとても苦しくて辛くて難しいことです。しかし今は理解できなくても、神様の御心に従う時に永遠の命があります。コロナパンデミックの中での感染に対する恐怖、ワクチン接種に対する心配、パンデミックにより背負うことになったことごと、地球村のところどころで起きている自然災害と自由を抑圧する国から聞こえてくるニュースを聞くことは、私たちの心をもっと不安させます。神様はなぜこのように苦しい状況を私たちに与えるのかという質問が湧きます。それは今日のこの状況を通して眠っている私の魂を起こし、ゲッセマネに登る力を養ってくださるためではないかと思います。この状況でなければ愚かな私は発見できない神様の新しい計画を見せてくださるためではないでしょうか。今日のこの状況でなければ悟ることのできない神様の愛を分からせてくださるためだと信じています。神様の御心が天で行われるように、地でも行われるように、ゲツセマネの祈りの丘に登らせるために、主はこのような状況を与えられたのではないかと思います。いつ終わるかも分からなかった暑い夏が終わり、秋になりました。9月から2学期のプログラムが始まり、青少年のグループ会から教会学校の各クラス会まで SNS を通して集まっていますが、心を一つにして祈り、各自の経験の習慣を互いに共有し、神様の御心を成し遂げる恵みを経験する秋の学期になることを望みます。イエス様が祈りを通して人類を救う驚くべき働きを担われたように、私たちの思い悩みと心配、絶望と寂しさを脱ぎ捨てて、心の御心が 成就することを祈られたゲツセマネの祈りの丘に共に行きましょう。絶望と不安の場、不平の場に座り込んでしまうか、ゲツセマネの祈りの場に共に進んでいくかは、私たち各自の選択です。この一週間も、主が寂しくないようにゲツセマネの祈りの場で目を覚ましている私たち皆になることを望みます。お祈りいたします。父なる神様、ゲツセマネでは主は汗が血の雫のように出るほど祈られましたが、同じ場所で弟子たちは眠りから目を覚ますことができませんでした。ゲッセマネで主は従順の祈りを捧げられましたが、同じ時間に弟子たちは恥ずかしい記憶だけ残してしまいました。弟子たちはゲッセマネで肉体は主と共にいましたが、彼らの魂は眠っていました。主は永遠の命を得る道は祈り以外に他の方法はないと教えられましたが、弟子たちは記憶できませんでした。それでいざ起きているべき時間には魂の眠りに落ちてしまいました。サタンは吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めていますが、クリスチャンとして生きている私たちが依然と目を覚ませずにいるのではないか、今日の本文を通して顧みさせてくださり感謝いたします。主がゲッセマネで祈られながら十字架に向かって進んでいかれたように、私たちも各自そして信仰共同体のメンバーとともに祈りの場を習慣的に作っていく恵みを授けてください。そして今年の秋は私たちの人生で最も美しく屈強な霊的成熟を成し遂げていく恵みを経験させてください。モーセがその誇りとするところはロークと災いです。それは早く過ぎ去り私たちも飛び去るのですと祈ったように、私たちの人生の道が苦労と災いの道であることを切に感じています。全世界が同じ苦しみを経験しているときに、この苦難を忍耐で耐えしのぎうまく通過するために共にゲッセマネに登るようにしてくださり、この状況を通して私たちが悟るべきことを悟れる時間になるようにしてください。また神様の御心が天で行われるように地でも行われるようにしてください。主よ、私たちのために一人子を送ってくださった愛の神様と、私たちを救われるために十字架を背負われたイエス・キリストと、弱い私たちのために今も直に直接取りなしてくださる御霊の神様と親密な出会いを経験する恵みを授けてください。私たちの毎日の信仰生活が霊と誠により礼拝を捧げ、黙想と祈り、奉仕をバランスをとって続けていく恵みを授けてください。そうして隣人の困難を振り返り、隣人の苦しみのために祈る真実なクリスチャンとしてこの一週間を生きていけるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。